新しい年明けましておめでとうございます。2024年を迎えました。救い主の降誕節第2の週2ということになります。最初の礼拝となります。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいましたでしょうか。もう少し長くゆっくりできればと、このように、ご家族皆さんとお感じになっておられたかもしれません。新年早々大変な地震災害があり、その地の方々は大変な生活を今強いられていらっしゃいますし、また悲しいことに遭遇された方々もおいでになります。心が癒されるようにと願うものでございます。昨年を振り返りますと、コロナ感染症が5月に5類の扱いに変わり、季節性インフルエンザと同じになりました。ただ自主的に感染対策をするということになり、今あまり報道されなくなりましたけれども、まだ収まってもいないように感じます。そしてまた感染後の後遺症もそれぞれの皆さんによって負担がだいぶ違う、いずれにしてもそれがあるというようなことを聞いております。日本各国でこの感染が広がらないようにと願って新しい年を迎えております。で、教会の活動もいよいよそこから明けて戻ってまいりました。ですので、安全な環境で自由にこれから活動ができるようにと、このことをも祈っております。よろしくお願いしたいと思います。新年代、こうした自然災害のことを含め、また続く極端な寒さ、また乾燥する季節で体調を崩されたり、ご健康を損なっておられたり、また病で療養されていらっしゃる方々も伺っております。おいでになります。癒し主なる神様が今日も御手を述べて痛みを取り除き、和らげられ、早くご回復をなさせてくださるようにとお祈りしております。今朝、新年の礼拝として敬愛する皆様とこのようにご一緒に降誕節の礼拝ができます。幸いに感謝を改めていたします。あれに深い天の父なる神様に信頼して、共に今年も過ごしてまいりたいと願っております。新たに輝ける年として、ご一緒に皆さんと共に歩んでまいりたいと願っております。今朝、新年ということで開いていただきました。また開かれた聖書の言葉、今読んでいただきました。26節をご覧ください。26節、神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うものすべてを支配させよう。このようにあります。ここには、人は本来大変尊い存在ですということをここで教えています。人の価値は置かれている国だとか、その背景だとかにはよることはありません。ご自分の持っているもの、あるいは年齢が若いとか、あるいは高齢であるとか、あるいは能力によって決まるものでもありません。もともとどなたであろうとも特別であって、特別に尊い存在ですと聖書は教えています。私たちは社会生活の中で、このことには役立つ人だとか、役立つものだとか、いや、そうでない、役立ちそうもないと、こんな基準判断で仕分けをしてしまうことがあります。これは社会活動のある部分の基準として認められてもいいものかもしれません。しかし、そのような基準を実ははるかに超えて存在し生きている、とても尊い私たちであることに気づかされるのです。聖書がそのことを明らかにしています。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。私たち人間は、 もともと偉大なる天地の創造主である神様が、その神様の型に合わせてとおっしゃいます。そしてまたその型に似せてともおっしゃいます。特別にお作りになられたことが私たちにはわかります。形に合わせ、また似せてとは、神様とその身思いを知り、対話ができ、共に働くことのできる尊い存在なのです。このように聖書は教えています。自分のことはあまり振り返りたくないんですけれども、振り返りますと、私は自暴自棄になりかけたことがありました。自分の体がどういうわけか知らないけれど、思い通りに動かない、原因不明の状態が続き、スポーツクラブに入ったものの、その激しい毎日の練習についていけず、脱落したことを先生にできませんということをも何度も言った、こういうマイナス面を抱えました。一方、成績もパッとせずですね、その後何年かどんどん下降線をたどっていくということで、悩んでいた時期がありました。聖書を読んでまいりますと、この創世記の箇所だけでなく、詩編という聖書の箇所で、それを書いた記者がこう言っているんです。お聞きください。そのあなたが、これは神様に対して語ってるんですね。そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは、神様にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠として抱かせてくださるとは、このような感激の言葉を語っているのです。これを言った人は、自分の存在を発見し直し、自分は神様にわずかに劣るものとしてで作られているのだと感動し感謝しています。それ以前はこの記者も、四面楚歌、人に命を狙われる、大切な地位もからも追われていくという、見捨てられてしまったと思っていました。しかしそこから立ち返ることができたと言っているのです。この言葉の中に彼が言う、なお栄光と意向を冠として抱かせてくださるとは、なんと素晴らしいことかと彼は告白し、喜びを隠すことができません。神様の素晴らしい栄光と意向を私たちにも、私たち人間にも冠として与えてくださっているということにお気づきください。それが神様からの私たちの約束です。私たちが片隅の暗いところにいるような中でも、このような言葉を使徒パウロも言っています。神の姿と栄光を映すもの、神の姿と栄光を映すものとしてくださっていることに気づきなさいと示しています。皆さんもおやりになったことがあるかもしれません。子供の頃、ガラスの破片を拾ってですね、裏をろうそくで焦がして黒くします。そして遊びました。それをもってみんなで太陽光線を捉えて相手を反射させるということです。たわいもないことです。しかし子供ながらには大変不思議に感じました。暗い日陰でも太陽光線を捉えさえすればガラスが輝きます。そして相手にまで強い光が届くのです。そこが明るく変わるのです。神様が私たちを創造されたのは、他の命ある動植物と異なって、神様の姿と栄光を映すものとなるためでした。神様の素晴らしい輝き、考えてみてください。慈しみ深いことも考えてみてください。神様の愛を考えてみてください。神様が許してくださった、そのことを考えてみてください。その神様の御姿の輝きを表し、ご自身の栄光を映し出す人間、それが私たちだとこうおっしゃるんです。こうなるようにと神様は今年も求めていらっしゃいます。私たちの心の反射板を、主なる創造主なる神様に 向けてまいりたいと思います。聖書の言葉です。28節にまいります。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神様はお作りになられた人間をまず祝福されたのです。神様はそのままにはしておかれない方です。私たちはというと、隣人、隣人のことを思いますけれども、時にはいろんなことがあって忘れてしまい、放置するようなことがあります。これは人事ではないのです。私自身のことなんです。私は大切な友人からいろんな事情で離れてしまう、そういうことを経験します。そしてしばらくはすっかり記憶の中から遠ざかってしまうということがあるのです。ところがその友人家族に起こる出来事で気づかされ思い出すということがあります。明るい話なら喜びを後からでも伝えられます。しかし痛みを聞かされて後になってからということになると、言い訳のような思いでお伝えすることがある、こんなことがあります。しかし神様はどうでしょうか。お作りになられた私たち人間を祝福されました。そのままにはしておかれないのです。私たちが背を神様に向けて大事なことを気づかないことがあったとしても、神様の方は覚えていてくださいます。なんとか祝福し増やそうとしてくださるのです。状況を好転させようとなさっておられるのです。今の聖書の言葉の中に、地を従わせよという言葉がありました。地を従わせよと私たちにおっしゃいます。土地、川、森、海、自然の恵みを大切にして、私たち自身のために、それだけではありません、私たちの子孫のために従わせて育てよとおっしゃるのです。こうしたお仕事をなさっている方々は本当に大変だと思いますけれども、そのご苦労を思います。しかし神様はそのことを願っておいでになります。増やせとおっしゃるのです。そして26節に、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよとおっしゃいます。私たちはこの海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物、動物を見て心が和むんではないでしょうか。そこに私たちを含めた命の大切さを感じ、そして動物と対話をすることで癒されたり、また力を受けることがあります。私の家では今ペットとなる動物は飼っておりません。また世話をもしておりません。猫や犬などペットを大切に飼われていらっしゃる方々は、そこに命の何かを受け取られて感動され、あたかもご自分の一部のようにさえ感じていらっしゃるのだと思います。私が4歳あるいは5歳近かったかもしれません。こんなことがありました。小さな家でした。仮住まいですね。安いペットとしてひよこがよく売られていたんです。1羽10円もしなかったんですね。それを買ってもらって、何羽か狭い家の中で育てたことがありました。私が育てたんじゃありません。親が代わりに育ててくれたようなもんなんですけれども、まあ両親はよくそんなのを買ってですね、家の中で放し飼いをするようなことを許してくれたと思います。ですから母はよく、ひよこのを、収めていたタンスの上の箱、その周辺、畳の上も汚しますよね、ひよこは。 それを絶えず掃除していました。ある時ですが、私が部屋の中でこのひよこと遊んでいたらひっくり返っちゃって、ひよこ1羽を潰してしまったことがありました。子供ながらにその1羽に悲しんだことを思い出します。その時、こうして元気よく生きているのが当たり前と思っていたのが、そうでなくなってしまったことの衝撃だったからです。神様は自然界に与えてくださった海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよとおっしゃり、そこに命の大切さ、そして大切に守ることをも教えておられるのだと思います。生きているものはすべて神様がそれぞれに命と役割を与えられて存在させている尊さを感じなければならない。また感じるものです。26節の中にこうあります。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして27節では、神はご自分にかたどって人を創造された。このようにあります。神様が人間をお作りになられたとき、そのご目的は、神様の姿と栄光を映すものとなるためでした。神様に作られたものはすべて大事な存在です。忘れてはならないと思います。しかし人間は神様と対話できる命として、存在として生み出されました。他の動植物とは違う特別な存在です。一人一人の尊さはですから神様の御手で作られているのです。神様が共に歩まれ、対話をもなしてくださり、そしてご自身の素晴らしいお姿と栄光を映し出す目的が、他でもない私たち一人々に委ねられている、そのことにあります。ですから私たちはどのような人も特別なんです。尊いんです。尊い命に預かっているのです。神様が何とかして、私たち一人一人をそれぞれ個性を生かして輝かせようとしている、その栄光を表そうとされる、映し出すものとなさろうとしておられる、そのことを年の初めのこの日、覚えたいと思います。日々神様との出会いを喜んで、そのお考えが何かということを待ち望んで、そのお考えを期待して、感謝して参りたいと思います。天地の創造主なる父なる神様、御子イエス様、そして助け主である聖霊の神様が、今年一年間、皆様、いえ皆様だけではありません、ご家族皆様をも豊かに祝福され、輝かせてくださいますようにお祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。神はご自分にかたどって人を創造された。そこまで私たちを尊い命の持ち主として立ててくださっていることを感謝いたします。どのような中でも私たちと共におられるあなたと歩んで回りたく願っています。慰め、励ましてください。今年あなたに私たちは心から期待しています。そして私たち教会が神様の姿と栄光を映し出すところとして、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の復活の福音を分かち合いますように励ましてください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。